おはようございます。本日の出席議員数16名、これより第1回市議会定例会第2日目の会議を開きます。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、これより通告による行政一般質問を行います。締め切り日の2月15日正午までに提出のありました議員用紙およびその順序はお手元に配布のとおりであります。質問時間は答弁を含めて60分以内といたします。これより順次発言を願います。8番瀬野隆夫議員ご登壇願います。
はい、議長。8番
おはようございます。
おはようございます。
それでは通告に従いまして質問をさせていただきます。大きな1点目、双子以上の多胎児への対応についてです。多胎児の子育ては経験者からは通常の兄弟とは比べるようもないほど経済的にも肉体的にも精神的にも大変であると伺っております。そのような状況に鑑みて多胎児への2人目からのを対象とした特別の配慮を求めるものです。現在館山市では今年1月から第3子以降を給食費無償化としておりますが、3人以上のお子さんをお持ちの方への経済的負担軽減策として大変意味のある取り組みと理解しております。そこで館山市独自の支援策として多胎児に関しても2人目以降を学校給食費無償化の対象に加えてはいかがかと考えますが、ご見解を伺います。大きな2点目、館山港多目的観光桟橋の活用について2点お伺いします。小さな1点目、クルーズ船寄港促進について伺います。桟橋型としては日本一の規模を誇る観光桟橋でございますので、国内外を問わずクルーズ船の寄港を促進していただきたいと思います。館山への寄港へ向け、トップセールスも含め寄港誘致への取り組みの現状と今後の見通しを伺います。2点目、多目的桟橋と言われておりますが、多機能化についてのお考えを伺います。現在桟橋を有効活用するという視点から海釣り公園として利用したいという市内事業者の声もございます。さらなる有効活用を目的とした多機能化へのお考えをお聞かせください。大きな3点目、引きこもり問題について伺います。前回令和3年の3月議会でも触れましたが、国が発表した15歳から64歳までの引きこもり者数をもとに推計すると本市では約350人前後という数字が見えてまいります。これは驚くべき人数ではないかと思いますが、実態調査はされていないということでありました。自分の町の実態を知り得ずして効果ある対応も考えにくいのではないかと思います。大規模な調査を実施した自治体では東京江戸川区がございます。一昨年7月から昨年の2月にかけて行われた引きこもり実態調査は、介護や障害などの行政サービスを利用していない15歳以上の区民や給与所得非課税者ら約24万人を対象として10万3000人余りから回答を得たとありました。さらに回答を得られなかった対象者には訪問調査も実施しているところに本気度が伝わってまいります。この結果によると当事者は7900人以上いることが判明しました。世帯で見ると24世帯のうち1世帯の割合で該当するというものです。それに合わせて区の教育委員会が把握している14歳以下の不登校児童生徒と行政の支援をすでに受けている人数も含めると 9000人以上に上りました。世代別では40代が 17% 以上で最も多く、性別では女性が 51.4% と若干上回っています。引きこもり期間では1年から3年未満が最多の 28.7% でした。このような詳細な調査は、一人一人の実態を把握し、その状況に応じた支援につなげていこうとする目的が明確となっています。また、引きこもりに詳しい専門家や、区内の自治会関係者らで構成する引きこもり支援協議会を立ち上げました。今後、具体的な協議を進めていくということです。そこで、これらを踏まえまして、小さな1点目、本市での実態調査の必要性を強く感じますが、ご見解を伺います。2点目、専門家や民間支援団体、または自治会等、関係機関と連携する江戸川区のような引きこもり支援協議会などの設立については、いかがお考えでしょうか。次、大きな4点目、多様性を認め合う社会の創出として、LGBTQ+ 問題について伺います。この案件につきましても、これまで何度も本会議で取り上げてきたものであります。LGBTQ+ への偏見をなくし、多様性が尊重される社会にしていくためには、さまざまな分野から数多くの理解につながるメッセージを発信していくようにならなければならないと思います。中でも自治体からの発信は必要不可欠であると考えます。そこで小さな1点目、性の多様性を尊重する都市宣言の必要性を感じることから、LGBT 支援宣言の意向について伺います。2点目、LGBT のカップル及び子どもを立山市が公的に家族と認めるパートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度導入へのご意向を伺います。質問は以上です。ご答弁の後に再質問させていただきます。
森市長。
おはようございます。大きな第一、多田駅の学校給食費無償化についてでありますが、現在立山市では多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、千葉県の公立学校給食費無償化支援事業等を活用し、令和5年1月から令和5年3月までの第3子以降の学校給食費の無償化を実施しております。多胎児の2人目以降を無償化の対象とすることは、公平性の観点から多胎児以外の2人目世帯に対しても学校給食費を無償化すべきであると考えます。これら対象者の拡大には非常に多額の市民負担が必要となることから、現時点におきましては多胎児の2人目以降を無償化の対象とすることは考えておりません。なお令和5年度以降につきましても、千葉県の補助制度が継続する間は、引き続き第3子以降の学校給食費の無償化を継続していきたいと考えております。次に、大きな第2、立山港多目的観光桟橋についての第1点目、クルーズ船の寄港促進についてでありますが、コロナ禍により大きな影響を受けていた我が国のクルーズも、昨年11月には国土交通省が国際クルーズ船の受け入れ再開を決定するなど、徐々にコロナ禍前の状況に戻りつつあります。立山港におけるコロナ禍以降のクルーズ船受け入れ実績といたしましては、令和2年11月3日および令和4年9月15日に商船三井客船株式会社の日本丸が寄港しています。寄港誘致の現状の取り組みについてでありますが、コロナ禍の影響もあり、まずは国内クルーズ船にターゲットを絞って積極的にポートセールスを行っています。選ばれる寄港地となるためには地元の熱意が重要であると考えていますので、私も機会を捉え、立山市の代表として船会社等を訪問し、 アピールするよう努めています。なおおかげさまで来年度も日本丸が8月8日に夏休み立山花火と伊勢島クルーズで寄港する予定となっています。今後の見通しですが、残念ながらコロナ禍の影響もあり、これまで立山港にも寄港していた日本クルーズ船クルーズ客船株式会社運航のパシフィックビーナスは今年1月をもって運航を終了しましたが、現在アスカ2を運航する優先クルーズ株式会社が令和7年の就航を目指しクルーズ船を建造中であり、株式会社商船三井におきましてもクルーズ船2隻を建造する計画を発表するなど、クルーズ需要は高まりつつあります。また令和6年度には桟橋先端部の一部拡幅工事も完了し、より安全にかつ盛大に客船等をお迎えすることができるようになります。これらを好機と捉え、クルーズ船から選ばれる寄港地を目指し、地域の魅力向上、受け入れ体制の整備などを進め、積極的にポートセールスを展開してまいります。次に第2点目、桟橋への海釣り公園の設置等多機能化についてでありますが、桟橋は基本的には船舶を係留するための施設でありますが、一方で多目的観光桟橋という名称が表す通り、立山市としては重要な観光資源であると考えております。現状では先端部を除き一般の方に開放されており、桟橋内での釣りについても港湾管理者である千葉県と協議し、本来の目的を妨げないことや周囲の安全を確保することを前提に一定のルールのもとお楽しみいただいております。なおコロナ禍前は毎年市内の NPO 団体等により海釣り教室や釣り大会が開催され、その中でルールの周知等を図っていただいておりました。現在国土交通省港湾局が観光資源としての港湾施設の利用を進めており、利活用を進めており、全国的に見ますと防波堤などの港湾施設を釣り公園として活用しているケースがありますので、立山夕日桟橋における海釣り公園設置の可能性などについて港湾管理者である千葉県をはじめ関係機関と連携して検討をしていきたいと考えています。立山夕日桟橋は渚の駅立山とともに海辺のにぎわい創出、海辺のまちづくりの拠点となる施設と考えておりますので、有効に活用していきたいと考えています。次に大きな第3、引きこもり問題についての第1点目、引きこもり実態調査についてでありますが、現在立山市においては実施しておりません。次に第2点目、引きこもり支援協議会の設立についてでありますが、令和2年8月に地域の社会福祉士、精神保健福祉士等の専門職が高齢、障害、生活困窮等の各分野を超えて連携を図り、支援体制の整備を目的に南房総引きこもり支援協議会を発足させ、これまでに引きこもりに関する講演会や事例検討会等を行ってきました。なおこれらの研修会等で引きこもり支援協議会についても検討を重ね、この度行政社会福祉協議会、地域包括支援センター、中核地域生活支援センター、障害福祉事業者等の各団体が加わったことから、立山市におきましては昨年6月に南房総引きこもり支援協議会を立山市の引きこもり支援協議会としたところです。今後はこの南房総引きこもり支援協議会により引きこもりの対応支援をしてまいります。次に大きな第4、 LGBTQ+ 等多様性を尊重する社会の創出についての第1点目および第2点目、性の多様性を尊重する都市を表明するLGBT 支援宣言とパートナーシップ・ファミリーシップ宣言制度の移行についてでありますが、 LGBT など性的少数者とされる方々のさまざまな多様性を理解し受け入れすることができる社会を作り上げることは大変意義があるものと考えており、また全国の多くの自治体で関心が高まっていることも認識しております。立山市では 平成30年3月に策定した第4期立山市男女共同参画推進プランを時代の変化に対応したプランとするため、中間見直し年度にあたる今年度において昨年6月29日に立山市長から付属機関である立山市コーラル会議に第4期立山市男女共同参画推進プランの中間見直しについてを諮問し、これまでに3回の会議を開催して議論を深めていただいているところであります。現在プランの中間見直しの原案段階ではありますが、 LGBT に関しましては新たな事業として性的少数者である LGBT に関する理解促進を、その事業内容といたしまして性的少数者である LGBT に関する正しい理解を促進するための啓発活動や仮称パートナーシップ制度についての調査研究を追加する予定であります。今後本日2月28日まで実施のパブリックコメントでのご意見等を確認した上で、今年度末を目途にプランの中間見直し版を策定する予定であり、このプランに位置づけられた事業を実施していきたいと考えています。ご質問をいただいた LGBT 支援宣言とパートナーシップ・ファミリーシップ宣言制度につきましても今後の検討案件として取り組んでまいります。以上です。
瀬野議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。それでは大きな1点目から再質問させていただきたいと思います。で、多胎児の2人目以降の学校給食費の無償化について、これを お伺いしたわけですけれども、答弁をお聞きしてですね、視点の違いをちょっと感じましたので、それはまた後ほど触れさせていただきたいと思います。はじめにですね、本市の中学生までの双子以上の方、これは何組おられるのか教えていただければと思います。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、正確な数字はつかめてはおりませんが、近年では、双子が年間一組前後生まれている状況でございます。以上です。
瀬野議員。
はい、これパーセントみたいの分かりますかね。例えば出生数に対して双子はどのくらいの割合だとか、これちょっと分からなければ結構ですか。
小沢健康福祉部長。
当方で掴んでいるのが、平成28年から令和4年の7年間は、保健師が面接等を行って、通知としては掴んでいる状態でございます。なので、その中で、その7年間で大体8組程度ですので、それを中学生までに換算すると大体17組程度かと思われはしますが、それについてパーセンテージというのは、もともとの数字が、精度がある数字ではないので、パーセンテージについては、掴んでおりません。以上です。
瀬野議員。
はい、そうですよね。私も1学年大体300人ぐらいの中学校でいたんですが、2学年で1組ぐらいの割合だったような気がしてます。ちょっと数字がわからないので残念ですけれども、今回一組という話を伺いました。で、次になんですが、多胎児支援を行っている自治体の事例などがございましたら教えていただければと思います。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、調べた段階でいくつかございます。まずその1点目として、妊婦健診費用、これについては保険診療ではないので自由診療になるんですが、それについて基本的には14回については、助成をしています。これは県内、一律ではありますが、これに仮に多胎児の場合は14回以上の検診が必要になります。したがって自治体によってはその14回を超過した分についての助成を行っていると伺っております。それから、あとは多胎児家庭の保護者のおしゃべり会等と、あと多胎児家庭だけを集めた両親学級、それから多胎児経験者による家庭訪問 ですとかアドバイス、そういったものが行われているというふうに、情報は掴んでおります。以上です。
瀬野議員。
はい、分かりました。で、今回は給食費について、質問したわけですけれども、多胎児支援をそこにとどめるものではなくて、今回第三子以降の給食費を無償化にするということでございましたので、多胎児の2人目以降もどうなのかということを聞いたわけです。ご存知の通りですが、双子っていうのは大変なことですね。まあ、学校の準備にしたって、カバンから洋服、靴、鉛筆などの文房具だって、制服、食事、まあ、全て2倍の経費と労力がかかると、まあ、想像するだけでその大変さが分かるわけです。で、そこで答弁にありましたね、公平性っていうお話なんですが、その兄弟の2人目の公平性と多胎児の2人目のが公平性なのかっていう話なんですね。これがもしも公平であれば、まあ、そもそもここで質問は取り上げないんですけれどもね。で、つまりですね、年違いの兄弟と2人目はどういうふうに捉えるか、これが公平性っていうんであれば、これは物理的に公平性なんだっていうことですよね。同じ2人目なんだから、それはもう分かりやすい話です。しかしながらですね、例えば親御さんが子供さんを設けたいと思ったときに、経済的なことも背景にこう計画しながら子育てを考えるわけです。ところがですね、2人以上考える人はほぼほぼ 100% いらっしゃらないと思うんですね。それがたまたま2人になったってことなんです。倍になったってこと、これはね、2人目の兄弟を設けたくて2人目を産んだことと、1人目って言ったって3番目で双子になるかもしれませんからね、そういう意味での双子なんです。そこを少し考えてもらいたいと思うんですね。つまりですね、予期せぬ結果ではないかと、こう捉えるべきではないかと思うんです。で、そうですね、障害児支援などで考えていただくと分かるんですが、子どもさんをこう出産しますよね。しかしながら、例えば障害があったとなった場合、その障害に応じてさまざまな社会保障が用意されているわけです。で、こちらは、健康体っていうかね、言葉が悪いかもしれませんが、ただ2人になったときに、1人を育てるための計画で経済的にも考えて産もうとしたときに、この2人いたと、こうなったときにはそれなりの社会保障っていうのも用意してあげるべきではないかっていう意味で聞いてるわけです。ですから答弁の中で公平性の原理とかそうおっしゃいましたけど、これは見解の違いではないかと思うんですが、この点いかがですかね。どう思われますか。
岡田教育部長。
はい、給食費の方のお話で答弁をさせていただきましたけれども、多胎児への支援でですね、令和2年度に国のですね、厚生労働省の子ども子育て支援推進調査研究事業によりまして、多胎児の家庭等に対する、子育て支援に関する調査研究報告書というのが出されております。で、その中で見ますとですね、多胎児への、支援と言いますと、妊娠から出産、それから、初期のですね、乳幼児の子育てに対しての支援が主になっております。それは多胎児を出産するときのですね、いろんな不安ですとか、多胎児が生まれた後のですね、沐浴などもいろいろ手が必要だとか、いろんなことで、そういったところに支援をすることが多くなっております。で、就学時以降といいましょうか、大きくなってからはですね、他の多子世帯と同じように、支援をしていくのが全国的な支援の状況となっております。ということでですね、 多体寺で確かにいろいろと、1年にですね、お二人分のいろ、んな、準備をしなきゃいけない等もございますが、もし生活的経済的に困窮な家庭等につきましてはですね、就学支援等でですね、支援をしていきたいと、そういうふうに考えております。以上です。
瀬野議員。
はい、ありがとうございます。そうですよね、立山市独自の政策になるかもしれませんが、多体寺への支援という視点ですね、これは新たにこう研究していただきたいし、町内でも議論していただきたい、そう思います。で、若者に魅力を感じてもらう、で取り組みとしてこの多体寺支援というのも一助になると思いますし、そもそもですが、まあ組数も少ないわけです。そういう人に手厚い支援をするっていうことは、立山市のね、子どもに対する医療福祉の充実度っていうのも測られるわけですから、そこら辺のところはしっかりとねアピールにもつながりますので、取り組んでいただければと思っております。よろしくお願いします。質問は1点目は終わらせていただきます。次、多目的桟橋についてですね、この多目的桟橋につきましては、いつでしたっけね、私、前回というか、以前ですが、取り上げております、そうですね、2017年の6月議会で、この問題を取り上げさせていただきました。で、今回、多目的桟橋、明年は県 の予算で3億9000万というのが計上されております。設計であるとか、それからフルスペックに向けての改修工事が始まるのかなと、そういうふうに思っているんですけれども、でこの振興ビジョンがそもそもできたのが2010年です。で、2017年のその6月議会をご覧になっていただきたい、その時に詳しくお話ししているので、ご覧になっていただきたいんですが、その時ご指摘させていただいたのが、当時はその大型クルーズ船というのはほとんどなかったんですね。で、その計画のもとに水深喫水 7.5 メートルという桟橋ができました。で、できたのは素晴らしいんですけれども、当時もう 7.5 メートルでは大型船の誘致というのは不可能であると、こういう話をさせていただきました。それにしても、中小型クルーズ船の誘致というのは推進していただきたいんですけれどもね。それで、この 7.5 メートルからわずか30センチ水深が深くなると、日本最大のアスカが飛行できるようになります。さらに 1.5 メートル深くすると、喫水9メートルにすると、ほとんどの世界中の超大型船も飛行できるようになる。つまり今回のそのフルスペックに向けた改修工事は着々と進めていただきたいんですが、しかし私に言わせると、それはフルスペックになったといってもフルサイズになっているとは思えないんです。従いまして、県がしっかりと推進する事業でございますので、この先は申し上げませんけれども、市としてもですね、もう少しでも深くできるような取り組み要望を県にしていただきたいと思うんですが、この点のご見解をお願いします。
和田経済観光部長。
はい、立山有志桟橋についてのご質問でございます。現在の水深 7.5 メートル岸壁につきましては、これまでの要望活動もありましてですね、ようやく一部分ではありますが、現在拡幅の工事が進んでいるところでございます。で、まずはですね、立山港港湾振興ビジョンに基づきます、現状の施設で、寄港可能な客船等の誘致を、積極的に進めてまいりたいと、このように考えております。で、クルーズ船の大型化につきましては、議員もご指摘のとおり承知をしているつもりですけれども、クルーズ船につきましては、昔桟橋ができる前にやっていた、お気づけしてですね、通船でお客様に、上陸をしていただくという方法もございます。 で、コロナ禍でもありまして、外交クルーズ船へのセールスは、現在休止状態ではありますが、世界的にはさまざまなサイズのクルーズ船が運航されております。また、クルーズ船以外にもですね、近年では、スーパーヨットと呼ばれる大型クルーザーの気候需要も高まっておりますので、立山という都心などに近い地理的条件を生かしまして、それらの用地についても、今後千葉県とともに検討を進めていきたいと考えております。いずれにいたしましても、桟橋の改良につきましてはですね、漁業者をはじめとしまして、関係者との協議ですとか調整、それから、環境面での調査など、多くの時間あるいは経費等を要しますので、当面は立山港港湾振興ビジョンに示されました規模への整備拡充を促進しますとともに、寄港地としての魅力向上を図り、クルーズ船をはじめとするさまざまな船舶の寄港を促進してまいりたいと考えております。以上でございます。
瀬野議員。
はい、ありがとうございます。まあ、これには、順序もありまして、その寄港する船がまず増えなきゃいけないっていうのがありますよね。深くしろっていう前に、そして活性化させていく、そして今はフルサイズ、フルスペックに向けて改修工事の過程である。しかしながら将来もっともっと活用、有意義に活用できるためには深くした方がいいに決まってるわけです。そういう考え方、これをまあ部署内で継承していただきたいと思うわけです。そのタイミングが来たら県の方にもっと深くしていただけませんかみたいなね、そういうことは必要だろうという思いで今取り上げております。今どうこうというつもりは全くありませんが、あそこが500メートルまっすぐ海に向かって突き出てるっていうのも最高のレベルですし、さらに深くなって大型船が寄港できるなんて言ったらどれほどの経済効果が生まれるかわからないわけです。そこを本当に考えてもらいたい。で、これはまあ余談になりますけれども、気候誘致については県もしっかり取り組むべきではないですかって県の職員とお話ししたことがあります。その時に気候誘致は市でしっかりやってくださいっていう返事だったんですよ。それは違うだろうって思いまして、で国土交通省の人にも相談をさせていただいたところ、やはり地方自治体、まあ、千葉県であるとか基礎自治体である立山市、これが協力して進めるべきである、そのような見解もおっしゃっておりました。まあ、そういうことでお願いしたいと思います。で、まあ、2点目で触れさせていただきましたけれども、このフルスペックの改修工事移行になるとは思うんですけれどもね、市からですね、多目的桟橋の活用方法についてどのような活用が有効なのか、どのようなことができるのか、海釣り公園の問題であるとか提案であるとか いろいろございます。 そういうところでちょっと部局内で のご見解をお願いしたいと思うんですが、活用方法についてお願いします。
和田経済観光部長。
あ、はい、市長も先ほど答弁しましたけれども、桟橋は基本的には、船舶の係留のための施設でございますけれども、立山市といたしましては、海辺のにぎわい創出の拠点的な施設と考えておりますので、機会を捉えまして、地域の皆様をはじめさまざまな方々のご意見を伺いながら、活用策を考え、県に働きかけていきたいと考えております。まずは令和6年度完成予定の先ほど申し上げました、桟橋のですね、先端部の一部拡幅工事が今進んでおりますので、それによりまして生まれるスペースをどのように生かすかと、具体的に検討を進めていきたいと考えております。で、議員ご指摘、現在ですね、立山市では、国土交通省関東地方整備局主導のもとにですね、港湾管理者である千葉県、そして私ども立山市、それから漁業協同組合ですとか、観光協会、商工会議所、また、地元の NPO 団体等も加わりましてですね、あと学識経験者も入っておりますけれども、立山港海プロジェクト検討会というものを、組織しまして、立山港エリアにおけるですね、一つ目はアマモ場の再生などの、ブルーカーボンの取り組み、推進、 それから港湾施設における釣り文化の振興などの港アメニティの向上、そして港橋を活用した新規振興、これらのことについてですね、先ほど言いました厚生団体で研究を始めたところでございまして、このようなところもですね、今後のですね、桟橋の有効活用のいろいろなご意見をいただきながらですね、進めてまいりたいと、このように考えております。以上でございます。
瀬野議員。
はい、検討会というのがありました。で、いずれにしてもさまざまな提案をしていくのは市であるべきだと思っています。しかし認可するのは港湾管理者である千葉県だということですので、その県とのね、しっかりこの連携といいますか、そして市の意向に沿った形をね、実現できるような方向性でその検討会も進めていただければと思います。この点よろしくお願いしたいと思います。それでは大きな3点目の引きこもりについて伺わせていただきます。で、まず1点目をお聞きしますけれども、実態調査、これはですね、意識の高い自治体では行われておりますけれども、今後この調査に関してはどのような対応をお考えでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、調査に関しましては、他団体の事例を参考に南房総引きこもり支援協議会で検討をしているところです。なお、このほかですね、市の健康福祉部、それから教育委員会、地域包括支援センター、保健推進員、社会福祉協議会、民生委員、児童委員、それから、福祉関係事業者等からの情報については随時集めております。以上です。
瀬野議員。
わかりました。引きこもり、実態調査、これにこだわっているわけではないんですが、なぜ実態調査が必要かということですね。まずそもそも論で言いますと、引きこもりっていうのはもう社会問題なわけですね。で、社会問題っていうのは、社会問題が解決すると大きな成果が現れるわけです。大きな効果が待ってる。したがってそこを今実態をちゃんと把握してどのような手が打てるのかっていうのが手順となるわけですね。で、そこでですね、お聞きしたいんですけれども、一人の人がね、この引きこもり状態から脱出できたと、克服できたとなったときに、どのような効果が現れるかと お考えですか。
小沢健康福祉部長。
はい、仮に、引きこもり状態を克服できたとしまして、その方だけではなく、その方を取り巻く家族、地域、社会にとって、良い影響を与える、具体的にどんなふうになるかということよりも、そういった良い影響を与える、そういうふうに考えております。以上です。
瀬野議員。
その通りですよね。そういう効果があることを深く考えて取り組むべきだと思うわけです。期待できる効果として、つまりですね、長期の社会保障の対象者となりうる人が納税者となるかもしれない、こんなの大きいですよね。それから8050問題が解消されるかもしれない、貧困から抜け出せるかもしれない、本人も同居家族も先の見えない不安からですね、解消される。で、本人もご家族も心身ともにですね、健康的な生活が送れるようになるかもしれない。つまり一人の人生の蘇生、それがどれだけですね、本人や家族、それから地域、それから自治体にとっても、つまり社会性です、有益になるか、その効果っていうのは計り知れないと思うんです。ですから、そのまま放置していては大変な社会問題だ。だからしっかり取り組みましょうってことを言ってるわけです。で、本質問でも触れましたけれども、全国平均からして日本立山の人口で割り出すと、約程度の差こそあれ350人くらいが見えてくるわけですよ。これにそれぞれの家族や地域性とかって考えたときに、 まあ、全部がね解決するっていう、まあ、こういうことはなかなか難しいんですが、そうなった時にどれほど素晴らしい立山市っていう社会がね現実するかってことを想像して、そのまあ成功体験からまあフィードバックして考えてみるとね、これはもう取り組むべき、しっかりと取り組むべき問題ですよね。だから真剣にこの問題に向き合うことが大事なんだということを申し上げたいわけですね。で、これは議会の話になりますが、東京墨田区の区議会はですね、この引きこもり対策に関する提言書っていうのを提出しました。で、これちょっと読ませていただいたんですけれども、その提言書のには全文があるんですが、その全文はちょっと覗きますと、最初に具体的な内容の最初にですね、現状認識、予防および早期解決に関する事項というものがあって、そこから始まるんですけれども、ちょっと言いますと、引きこもりに対する適切な支援の在り方を模索していくにあたり、まずは現状を正確に認識し、引きこもりとなりうる要因を抱えている人が引きこもりとなることのないよう適切な支援等を受けることができる環境を整備するとともに、早期解決に努める必要があると。もうこれはもうこの通りですよね。で、現状の分析についてとかですね、で詳細なこの事案が書かれております。ですから引きこもり支援の入り口となるですね、実態調査、まあいろいろな情報を集めておられるっていう答弁がありましたので、それをもう合わせて、そしてどうしていったらいいのかということを真剣に考えていただきたいと思うわけです。で、支援の、その実態調査の次に来る第一歩っていうのは、相談窓口の充実ではないかと思うわけです。ね、ですから、立山市のホームページを見ると、確かに相談窓口っていうのはあるんですが、そこに連絡をすると、立山市とは関係ないところにつながるみたいなね、そういう形になってるんですが、そういうものを含めてですね、相談窓口の明確化とですね、その情報、そういうものが、求められると思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、引きこもりの相談窓口については社会福祉課で行っております。またそれについてもホームページで情報提供をしております。合わせて千葉県引きこもり支援センター、それから中核地域生活支援センター日だまりについても紹介をしておりますし、引きこもりの相談については、高齢者福祉課、社会福祉協議会、教育委員会の担当課でも受けておりまして、それぞれ、担当するセクションにつないでいる、それが現状でございます。以上です。
瀬野議員。
相談窓口じゃない、失礼、相談件数の少なさと、窓口設置の必要性っていう言葉があって、相談されたことないから、窓口は専用の窓口はあまり作らないんですよっていう論法があるんですね。この次に取り上げる LGBT などもそうなんですが、そもそも引きこもりとか LGBT っていうのは、悩んでいてもほぼほぼ相談しないんですね。だから明確にこの必要性っていうのも問われるんですが、実際に家族の皆様であるとかご本人たちも必要性は感じてるんです。ただ利用しないっていうところがあるんですね。そこを利用しやすいように考えていくってことも非常に大事ではないかと思うわけです。そこはもう配慮になるわけですね。そして例えば引きこもり家族会の皆様にそういうところをアナウンスして、気軽にご利用してくださいよとか、本人が無理ならご家族だとか周りの方も相談できるような体制を整えていくということは必要ではないかと思うんです。まあ、そういう視点もちょっと考えてもらえればありがたいなと思うわけですね。 そこでですね、最近の風潮でございますけれども、引きこもりの当事者っていうのは、人との接点を基本的に持ちにくい、持たないような方が多いわけですが、しかしながら今のご時世で SNS 等は積極的に使っている方もおられるそうです。4人に1人くらいは SNS を通じて人との接点は連絡し合っているっていうんですね。引きこもりには訪問支援っていうのが最も大事なんですが、そもそも顔を合わせていただけないとかね、空振りになることが多いんですが、この SNS っていうのを有効に使っていくってことは大事じゃないかと思うんですね。インターネットなどを通じてですね、人と交流している、そういう人に対してはオンライン相談とかですね、オンライン その居場所の設定であるとか、こういうオンラインのツールを使うってことは有用な手段だと思うんですが、いかがでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、引きこもりの方が、SNS、それからインターネットを通じて交流をされているということは予想ができます。これは匿名での交流であって、当事者の意思に基づいての取り組みであるため、現時点であえて市として、取り組むことは考えておりません。以上です。
篠野議員。
ですから、例えば引きこもりとか、そういう人たちは、そういうところにアクセスできるような体裁を整えたらどうですかということを聞いてるんです。相手がどうっていうよりもこちらが受け手となって分かるようなシステムっていうか方法っていうのはあるんじゃないでしょうかっていうことを聞いてるんですね。まあいいです、そういうことで次に引きこもり支援協議会の設立っていうのがこのご答弁にありました。支援協議会ですか。これ具体的には今後どのような形で進めていかれるんでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、この協議会の取り組みですが、最近では令和3年度に、家庭医から見た引きこもりということで講演会をしたりだとか、実例に基づく検討を医療介護福祉の実務者で会議を開きまして、引きこもり支援の現状と課題ということで討論を行っております。また今年度についてはやはりその講演会ということで専門の方、厚生労働省職員による、市町村各市町村の事例取り組み発表ですとか、そういったこれはズームですけども講演会、そのようなものを開いています。で今後もこれについては継続していく予定です。以上です。
瀬野議員。
はい、わかりました。今 SNS の話もしましたが、やはり訪問支援だとかアウトリーチ、これも必要だと思います。いずれにしてもですね、さまざまに具体的にその支援活動を具体的に進めていく中で、一人でも多くのね引きこもり、これを克服できるような取り組みにつながらなければいけないと思いますので、そこをしっかりと目指してですね、勝利実感いくつまでやったらでき成功だねとかっていう、そういう、角度の取り組みではないと思いますので、非常に困難も伴うかと思いますけど、やっぱり一人でも二人でもこのね、克服できたこの取り組みを通して、そういうものを目指していただきたいなと思うわけですね。はい、この点はよろしくお願いしたいと思います。いや、大きな4点目に移らせていただきます。LGBT 問題ですね。ご答弁からはですね、前向きなご見解を示されました。ただって言いますか、多様性認めているならばですね、自治体として、何らかの宣言するなどのそのアクションも欲しかったということを申し上げたいですね。そのような意思を立山市としては公に示してこられなかった。 まあ、沈黙を通してきた姿勢というのもいかがなものかと思っております。まあ、改めての確認もさせていただきますが、差別の根絶というのは、その LGBT への権利を認めるとか認めないとかっていう話ではなくてですね、権利がもともとあるんだと、ね、ですから LGBT の方の権利は侵害できないというですね、視点を外してはいけないんだろうと思います。そしてまたですね、こういうことを全ての人に知ってもらうことが大事ではないでしょうか。人権侵害っていうのを許しておくと悲惨な結果が待っているという見本のような事例があります。一つ紹介しますとね、ロシアがですね、ウクライナ侵略戦争を始めて1年になりますけれども、この最近ロシアではですね、LGBT を認めないとする法案が提出されて、大統領が署名するとこの法案が通ってしまうと、可決される、そういう報道がありました。でこれに伴ってロシア教会もその法案を支持しているということで、二度の驚きでありました。で、LGBT 問題っていうのは人権問題として置き換えることができると思います。その LGBT を否定する風潮を放置しているというのはですね、人権を認めないことと同じになります。で、さらにですね、人権の先にあるのは人命にまで及びます。人権の軽視っていうのは人命をも軽視する問題。つまり現在ロシアはですね、戦争を正当化していますけれども、国家としての人権感覚の希薄化っていうのは最悪の行為へとつながる。で、私たちの今度は身近で考えますとね、人権の軽視っていうのはいじめであるとか、まあパワハラであるとか、まあ LGBT への差別となって現れるわけですね。いじめも差別もですね、された方はですね、被害者となる方は心に傷を深く残しますしね、どちらもですね、自殺にまでつながる問題であります、ね。で、まあ、コーラル会議等でですね、議論されているとありましたけれども、行政としてですね、もっと早く諮問なりですね、それから議題提起を行ってほしかったと感じております。まあ、この点についてお聞きしたいのと、それからLGBT に対する主体性のある意見を持ってですね、諮問すべきではなかったかという2点についてご見解を伺います。
管理部長。中村危機管理部長。
はい、ご答弁申し上げます。私どももですね、ここ数年でその LGBT などの性的少数者の方々を取り巻く環境というものが、まあ、全国的にも急速に変化してきているということは十分認識しているところでございます。そうした中でですね、今年度第4期の男女共同参画推進プラン、この中間見直しの時期を迎えましたことから、先ほど市長の方の答弁にもございましたとおり、昨年6月の下旬にですね、市長の方からコーラル会議に対しまして、プランの中間見直しを諮問させていただきまして、時代の変化に対応したプランにしていただくということで、ご意見をいただくこととしてございます。その後、10月の下旬に開催をいたしました第2回コーラル会議におきまして、私どもの方で作成した素案の中にですね、LGBT に関しては新たな事業内容として、性的少数者である LGBT に関する正しい理解と、促進をするための啓発活動、また仮称パートナーシップ制度について調査研究を追加するということを示させていただいたところでございます。その中で、コーラル会議の委員さん、まあ、こちらにおられますけど、石井俊博委員さんの方からはですね、パートナーシップ制度について調査研究という文言を入れたのは大きな追加であると、実施するのであれば、根拠も作らなければならないんで、プランの見直しをするならば速やかに調査研究入っていただけるようになればといった大変貴重なご意見も賜ったところでございます。 市民参加及び市民共同によるまちづくりを推進しております立山市といたしましても、こうした立山市コーラル会議委員さんの皆さんからのご意見であるとか、本日まで実施してございますパブリックコメント、これでまた市民の皆様からご意見などをいただいて、これを真摯にですね受け止めました上でしっかりと内容を精査して、誰もが住みやすく活気にあふれた魅力ある地域社会の実現を図りたいと、かように考えてございます。昨年の確か3月議会におきまして、瀬野議員の方からも立山市が制度の導入、また支援宣言における先進自治体としての表示を世に示してほしいと、確かこの場で、お話を頂戴してございます。まさに今年度がですね、立山市にとりまして大きなターニングポイントではないかと、そのように捉えているところでございます。そのため、今後、プランの中間見直し版を作成いたしましたならば、LGBTQ 等への理解を深めるための職員対象の研修会、また先進自治体の事例研究、関係部署間によります協議、検討のスタートラインに立ってですね、まずパートナーシップに関しまして、実施の方向に向けてですね、鋭意進めてまいりたいと、かように考えてございます。以上です。
瀬野議員。
はい。
早くアクションを起こしてほしかったと、そういう理由については少し述べさせていただきますけれどもね、国会ではですね、LGBT 理解増進法案というのが検討されております。超党派で合意した法案のたたき台となるものでありますが、この早期制定が叫ばれているわけです。で、行政としてもですね、具体的な方針や方向性を示すことも重要じゃないかということで、今ご質問させていただいたわけです。で、最近ですが、象徴的な出来事がありました、LGBT やですね、同性婚をめぐる差別的な発言によってですね、首相秘書官が更迭となりました。で、岸田総理も陳謝してますね。これはですね、この一連の顛末っていうのを客観的に見てみるとですね、多様性の尊重と包摂的な社会の実現を社会として目指すという意思がですね、明確に示されているわけでありますし、で、逆にそれに逆行する思想はですね、社会から罰せられるっていう構図が見えてきます。法律で裁くとかっていう意味ではなくて、それぞれの立場の人がどういう発言をするかによって社会的に罰せられているわけです、ね、ですから今 LGBT、法整備の動きもありますけれども、国の法整備を待つことなくですね、自治体として敏感に察知して正義の声、またはですね、寛容の声、これを積極的にですね、発信すべきだと思って訴えているわけであります。話ちょっと変わりますけれども、サッカーワールドカップですね、過日行われましたけれども、日本とドイツ戦の前日にですね、ドイツ選手がですね、ワンラブと書いた腕章をつけて試合に臨もうとしたところですね、国際サッカー連盟の FIFA が禁止したという問題がありました。ワンラブっていうのは人権や性の多様性を尊重することを意味するメッセージです。開催国カタールはイスラム国であってですね、聖典コーランで同性愛は認めていないことから、ワールドカップ開催にあたり FIFA は対応に苦慮されたと聞いております。差別への抗議を表す意思表示としてですね、ドイツサッカー連盟以外にもヨーロッパの数カ国が腕章の着用を表明していたということがあった。で、で、それをちょっと踏まえた上でですね、ワールドカップに出場を果たしたサッカー選手やその国がですね、世界最高峰の舞台でプライドをかけて戦うわけですけれども、勝負だけにとどまらず、なんと LGBT に対してもですね、抗議の声を上げてるわけです。翻ってですね、市民の安心安全を司る行政たる我々がですね、社会へ向けたアクションを起こさずにいた、これまでの腰方、 これを深く対比して見つめるべきではないかと思ったわけですが、この点いかがお感じになりましたでしょうか。
中村危機管理部長。
はい、ただいまですね、大変スケールの大きな事案を用いてのお話をいただきまして、社の議員にご満足いただけるようなご答弁にはならないかもしれませんので、ご了承いただきたいと存じます。私もですね、日本に大きな夢と感動を与えました、FIFA ワールドカップ2022年、カタール大会におきまして、LGBTQ など、性的少数者への、差別に抗議するワンラブと書かれた腕章をですね、ヨーロッパの確か7チームだったと思いますけれども、選手が着用としようとした計画がありましたけれども、この腕章をつけた場合には、FIFA側の方から、警告ですとか退場などの処分対象になる恐れがあるということで、着用を断念されたと。その後、こうした動きに対して、人権擁護団体であるとか LGBTQ の支援団体などから、FIFA への批判が高まったというようなお話はニュースですとかネットでも拝見しましたので、ある程度承知しているところでございます。また今こうした事例も含めまして、多くの事案がですね、世界でも日本でも、性の多様性を尊重する多くの動きがあるというところも認識しているところでございます。LGBTQ 等の、性的マイノリティの方々のですね、関係性を尊重して、多様な性を在り方を認め、受け入れることのできる意識づくりですとか社会づくりを進めていきますことは時代の趨勢でもございます。立山市といたしましては、性的少数者への理解を広めまして、多様性が尊重されますよう引き続き、丁寧かつ慎重に議論を進めてまいりたいと、このように考えております。以上です。
はい、反応早くお願いします。終わります。
以上で8番瀬野隆夫議員の質問を終わります。